はい、ちょっともう一回ね、カレーのとこから。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナレラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダン
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
Sadhu, sadhu, sadhu.
心経。 はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道を上善ことを、来るんですよ。なので石坂さんちょっとこっちへ、
はい、
ええ、池田さんもちょっとこっち入ってもらえる、うん、もう前あたりでどうぞどうぞ来てください。はい、はい、この一本案というのは非常に特別な位置を占めているので、なんていうかな、大体皆さん、禅宗のお寺行く人は禅宗のお寺行って、多少ちょっとお寺がずれたりする、ね、違うことあるし、でヴィパッサナの人は、ヴィパッサナのとこへ行ってっていうね、感じが多いんですけど、私はもう全部をやっちゃってるので、普段ね、禅宗のお寺、普段というか今までね行ってた人も来るし、それからあと寺端的なヴィパッサナやってた人もいらっしゃるし、でいろんな形、なんですけれども、だからそれが、ここの強みでもあるんだけども。この方は、ね、内山幸四郎氏っていう、方で、私はこの方の、孫弟子にあたるんですけれども、なんていうかな、一応この方は曹洞宗で、私はもう曹洞宗じゃないんだけども、ちょっといろんな事情があってね、なんだけども、老人にお会いしてから、30年以上になるのか、30年以上になりますね。だけどなんか、やっぱり、人間というのは最初に出会ったものの影響を圧倒的に受けるなってことに、つくづく思っていて、でこれ今日のね、テーマと密接に関係あるんですけれども、内丸小四郎氏が自己切りの事故っていうことを言われて、でそれがどうもその30年前、になんか私ピンとっていうか来たんだけども、でも30年前だったらちょっと全然それがどういう意味か全然分かんなかった 私だけが分かんなかったってわけじゃなくて、このその内丸節を包む全体も内丸節の言ってることが要するに結局理解できなかったっていうね。で、それが面白いことに理解できないまま消えちゃうことの方が世の中多いじゃないですか。結局あの人誰にも理解されないで、ね、生きてる間はいいんだけど亡くなったらもう一切消え去るね。よく作家の人なんかね、いて。まあ生前はそこそこ、まあ、知られていたけども亡くなったらもう誰もその人の本を読まなくて、でそれでもう本屋に行ってももう一冊ももうない、絶版になっちゃった、文庫本にも入ってないってね、ことよくありますけれども、この内丸氏に関してはそうではなくて、なんかようやく、30年経って理解されたかなっていうところがあるのね。はい。あ、宮島さんね。あ、はい。あ、じゃあ、この方待ってたから。はい、大丈夫ですね。はい。ここにね、ちょっと座布団1枚あるから、これね、これを使ってください。はい。ごめんなさいね。それを、今のね、元に、ちょっと今からいろんなことを話していきますね。ちょっと今のだけじゃ何言ってるか全然わかんないでしょうからね。はい。今からね、1時間ちょっとお話しするので、足崩しちゃってくださいね。足崩しちゃってね。はい。で、結構ね、今日も新しい人いらしてるし。はい。今日このまま雨降るかな？大丈夫かな？ここにね、座布団があるから、その下にね、それ取っちゃってください。カバー取っちゃって。はい、そこ座ってて。はい。ですね、昨日ね、実は、旭カルチャーセンターの方で、定談というのは、3人でやる対談ですね。私の兄弟弟子である、そしてアップデートする仏教ね、の対談相手である藤田一生さんね、そこの葉山に住んでますけども、と、あと永井仁先生ですね、3人で会って、で、まあ、仏教3.0を哲学するっていうね、恐ろしい題の、定談をやって、午後6時から9時までね、3時間ガンガンやって。まあ、ここでも数人はね、行かれて、来られたみたいなんですけれども、まあ、昨日100名超えてるぐらいたくさん来てたから、まあ、多分このポッドキャスト、聞いてる方の中でも行かれた方いるだろうけれども、まあ、でも圧倒的多数は行かれてないでしょうから、まあ、その昨日何が話し合われたかっていうことをね、今私が全部、やるのもちょっと変な話だし、で、まあ、昨日ゆうべは明らかになったことで、で、まあ、私らの、瞑想にとってね、参考になるものですね、それについてね、今日はちょっといろいろお話をできたらいいかなと思います。ね、で今ね、ご存知のように、ワンダロメソッドを、アップデートしている真っ最中なんですよ。ね、でそれで、で、そのアップデートの、どこをどうアップデートしているかね、それについて、ここ1ヶ月ぐらい集中的にお話ししてきたし、で、まあ、今瞑想のね、インストラクションの時、それについてかなり意識的にアップデートの部分を説明しながらね、インストラクション入れてますね。なので、まあ、それを今度の京都のお彼岸の接心ぐらいまでずっとやって、京都の接心の中で、もう完成させて、で、インストラクションを公開するっていうね、まあそういう予定なので、だからまあそれまでね、ちょっと この微調整をね、しなきゃいけなくて、でまあアップデートね、どこでもアップルでもどこでもアップデートを発表したらして、アップデートを発表するってことは、それを、新しいね、アップデートした OS をね、世界の何億人っていう人が使う iPhone の中に入れられて、何億人いるのかね、何億人 入れられて、でそれで実際に日常生活の中で何億人が使って、でそうするといろんな問題が当然出てくるね。でそれがどんどんどんどんアップルの方に集められて、でそれですぐのアップデートのすぐまたアップデートってね、いうことが行われますよね。じゃないと、それはアップルの技術者といえども、すべてのことを想定するわけにいかなくて、思いもかけないような使い方をして、思いもかけないようなね、バグが発見されるってことが結構多いですけども、メソンのアップデート、とはちょっとかなり違いますけども、でも、大筋では実際にやってみてもらって、実際の反応はどうなのってね、っていうフィードバックを受けながら、今ちょっと微調整をしている、ところなんですよ。で、それで、大体、今回ね、3点について、アップデートして、で、一つが、青空への、フォーカシングですね。それから、お腹のアナパナサティっていうね、これを入れました。ね。で、これについてはもう、先週ぐらいかな、青空のフォーカシングのポイントっていうのが判断をしないことだよってことね、ついてお話ししました。ね。先週、先々週ぐらいずっとね、セッションの中でもね、お話ししました。ね。で、それでまあ、あるがままにっていうね、英語で言うと、Let it be ですね。ジョン・レノンになっちゃうけれども、ね、もうそのままにただそうしておくっていうね、Let it be ってね、で、その、で、あるがままにって、まあ、もちろんセラピーなんかでもよく言われることだし、それからまあ普通の、日本のお坊さんたちだけじゃなくて、日本のちょっとスピリチュアル的な人たちはよく、もう、まあ、最近はどうかも知らないけど、まあ伝統的に使われてきた言葉の一つですね。で、まあ、だけど、まあ、ほとんど、いろいろ手垢がついちゃってるんだけども、まあ、手垢がついたところ、埃を払って、あるがままの意味についてちょっとお話し、しました。ね。だから、青空へのフォーカシング、ね。で、その前に、このお腹のアナパナサティですね。それについてもお話をして、まずはこのお腹のアナパナサティをやることが必要だよねっていうね、ことをしました。で、これが2点ですね。2点目ですね。で、それで3点目が、これちょっとまだお話ししてなくて、多分今日はこれがテーマになると思いますけれども、青空からのヴィパッサナーっていうね、いうのを最後に入れる、っていうことをお話ししていて、で、普通、ヴィパッサナ何ですかってね、ヴィパッサナって言葉は、今日初めて、生まれて初めて聞きましたってね、だとちょっと今から話すことはあんまり意味持たないと思うんですけども、ヴィパッサナを、まあ一応知っていて、ヴィパッサナがどういう意味で使われているかを一応知ってるっていう前提のもとでお話しますけどね、ちょっとヴィパッサナを生まれて初めて聞きましたっていう人は、ちょっと、それはちょっとまた、ちょっと勉強しておいてくださいね。で、ヴィパッサナすることによって、浄化をする。浄化する。ピュアリフィケーションですね。をする。きれいにしていく。要するに洗濯するってことですね。掃除するってことですね。で、そのヴィパッサナっていうのは、要するに浄化なんだよ。で、その洗濯することなんだよ。掃除することなんだよ。だから、今汚れていて、それをどんどんどんどん掃除することによって、どんどんどんどん家がきれいになっていく。汚れた洗濯物をどんどんどんどん強烈な洗剤とね、漂白剤とね、柔軟仕上げ剤といろいろ使って、どんどんどんどんきれいにしていく。ね、頑固な、 まあ、あの洗剤のコマーシャルに出てくるようなね、もうその繊維に絡みついたいろんな汚れをもうあのきれいにしていくっていうね、っていう、ような文脈で浄化っていうものがあって、で、ヴィパッサナというかあるね。でそうなんだけども、でいいですか、それが一応あの、共通理解ですね。あのちょっとごめんなさい、私の話、一応共通理解はこういうものがありますよ、だけどそれについてこうっていう、そういう展開をしますから、ちょっと共通理解をがヴィパッサナって生まれて初めて聞きましたっていうと、ちょっと話が全然意味を持たなくなるので、一応そこら辺は一応共通理解としてあるっていう前提のもとで話を進めますね。だからその共通理解がない人は、ちょっとまた別に別口に予習なり勉強なりしててください。いいですか。はい。で一応そういう、共通理解のヴィパッサナーがあって、で浄化をするっていうのがあって、なんだけども、私らが今から、やろうとしている青空からのヴィパッサナーっていうのが、これ全く違うコンセプト、全く違う意味合い、何が浄化っていうことが全く違う、違うんですよ、浄化の意味がね。だからその浄化の意味がどう、普通と違うのか、それを分かってもらわないと、この青空からのヴィパッサナってね、青空からのってわざわざ限定をつけているわけね。あの普通のヴィパッサナじゃなくて青空からの、しつこく言うけど青空からのヴィパッサナってね、いうので限定をつけている。その青空からのっていうわざわざつけた、いう意味は一体何なのっていうね、そこを、今日は多分お話できると思います。それが昨日 の、 あの、仏教提談の時に結構またはっきりとしてきたのでね。でそうすると、あのまあ普通にね、汚れた洗濯物を強烈な洗剤で洗うとまた再び真っ白になったよねとかね、ゴミ、あのほこりだらけの部屋を掃除機、強烈な、ね、掃除機をかけると、あ、綺麗になったよねっていうのは、非常にこれは非常に分かりやすい話じゃないですか、ね、だからそれと同じように我々も汚れてるよね。何によって、いろんな煩悩によって、ね、欲望によって、ほら、ね、まあ、そんなこと言われたらみんな欲望あるわけだしね。でその欲望が、まあ、ほんのちょっとした欲望ならまあいいけども、ちょっと、人を、気づけるような、ね、強烈な欲望、がある、ね、でそうするとちょっとこれは、まずいよね。だし、まあ、ましてや怒りとかね、なんとかなるとこれは強烈に、毒だ、毒なのは分かってる、ね、だからそういうむさぼりだとか怒りだとか、あるいは嫉妬ね、嫉妬で単に自分が嫉妬するんじゃなくて、嫉妬した人間というのは必ず行動を起こしますからね。行動を起こして他人の足を引っ張るとかね、まあ散々いろんなことするわけですよ、ね、だからあのこの世界にはいろんなそういうネガティブなエモーションのために、世の中が苦しむ、世の中が汚れる。だからこのむさぼりだとか怒りだとか嫉妬だとか、そういうものをきれいにしようよねっていうのは、まあわかるじゃないですか、ね、汚れた洗濯物をきれいに洗濯するように、汚れた部屋をきれいに洗濯するように、ね、で汚れた、むさぼりとか怒りとか嫉妬だとかっていうものをきれいにする、ね、そこまでは、というかそういう連想で理解できますね。ですか。だけどなんていうか、それだけだったらその全く世間の常識の範囲の話なんだけども、どうも仏教の場合浄化っていうのはそうは捉えていないようなんですよ。で まあ、今ちょっとうっかり仏教ではって言っちゃったけども、まあ仏教にもちょっといろんな考え方があって、いろんな考え方があって、ある人たちはまさにこう考えるわけね。汚れた洗濯物をきれいに洗濯する、汚れた埃だらけの部屋をきれいに掃除するように、汚れたむさぼりや嫉妬や怒りやね、で汚れたあなたの心をきれいにする。これ非常にわかりやすいですよね。わかりやすい。で、その方法は何なの？ヴィパッサナすることなんだって。これもまた非常にわかりやすい。だからこういう非常にわかりやすい理解が、をする、人たちももちろんいるわけね。だけど少なくとも我々はそうは考えないんですよ。で、なぜそう考えないの？なんでそんなわざわざ分かりやすい考え方をしないの？そんな分かりやすい考え方をすればいいじゃないってね。どこがおかしいんですかって。洗濯物汚れたら洗濯機で洗うがいいじゃないですか。ねえ、部屋が汚れ、まあ汚れた掃除すればいいじゃないですか。まあ、で、実際私も、まあ、毎日じゃないけど洗濯してるし、ね、掃除はちょっと十分じゃないんだけど、まあ、掃除もしてるし、ね。だから、そういう、なんでわざわざ洗濯とか掃除っていうのを否定するんですかってね。いや、もちろん、日常生活の中で否定どころが、大事だよねっていう、私もちろん言いますけれども、だけど、なぜ、日常生活の中では掃除とか、洗濯は大事だけれども、この瞑想の中で同じ考えをなぜしてはいけないのかっていうことを今日はちょっとお話できたらと思います。それが今日のちょっと最終の終着点なんだけど、まあそこへ行くまでちょっといろいろとね、お話をしていきます。ね、で、それをが理解できたら、ワンダーメソッドの最後の青空からの、ヴィパッサナの意味が理解していただけるかなと思います。そしてそれが、ちゃんとすれば、なんていうかな、瞑想とそれから日常生活のね、つながりっていうのが、理解していただけるかなと思いますね。じゃないと、まあ、いろんな、日常と瞑想のつながりについて結構いろんな、ちょっとそのやり方ちょっとまずいよねっていうことをいろいろ、まあ、聞くわけですよね。で、例えば、まあ、非常に忙しい日常生活があって、で、まあ、その非常に忙しい日常生活の中では様々なね、煩悩が出てきてしまうね。で、それまずいと思って、どっか山の中のね、道場に行く。で、そこで、集中的に瞑想すると、まあ、そういうものが落ちたね、まあ空なるものを経験する。だけどそれが終わってまた日常に戻ったら、空なるものを維持できなくて、またわーって湧いてきちゃってね。だから要するにこれが全く2つに分かれた状態になっていて、で、この2つをどうつないでいいのかが分からない。ね、なぜかというと日常の中でもうシンキングが何にもない状態なんてしたら 生活できないしね、当たり前だけど。ね、だからそこら辺をどうつないでいったらいいのかっていうね、いうことですね。はい、そこら辺がね、今日はちょっとかなり説明できるのではないかなと思うんですよ。昨日の、定談で結構いろんなことが、刺激を受けてはっきりしたのでね。はい、でですね、だからいいですね。まとめると、今ワンダーメソッドで、3つの点についてアップデートしている、ね、青空へのフォーカシング、 お腹のアナパナサティ、そして、青空からのヴィパッサナーですね。でこの最後の青空からのヴィパッサナーっていうところに、我々が、浄化っていうものに関して選択したり掃除するのと全く違う意味を込めている、ね、そこをちょっと、それがどういうことなのかをちょっと今日はねお話しできたらいいかなと思いますですか。はい。でですね、あちょっとねじゃあちょっとあのまずね告知からね、しておきますと、あそうですね、今週の、木曜日ですね、また朝日カルチャーで、10日か、3月の10日ですね、あの朝日カルチャーであの仏教 3.0 入門 の、 あの、講座がありますね、10日と、2週間後の24日ですね、午後6時半から、新宿の住友三角ビルですけどね、今回で、不感座禅儀を終えて、で4月からは学童養人修に行くってね感じですので、まあ、不感座禅儀、最後のまとめをしますので、ぜひぜひおいでください。いいですかね。でそれって今週の土曜日に赤坂クリニックですね、これちょっとごめんなさい定員になっちゃったのでもう今更聞いてもしょうがないと思うんですけども、赤坂クリニックで、やりますね。で、それからね、あと18日の来週の金曜日からですね、あの春の彼岸接心を、京都の私の友人のお宅でやります。でここで一応ワンダラメソッド の、 あのアップデートは、一応の完成をさせたいと思いますので、まあ涅槃接心でもかなりやったんだけども、その後ねどんどんどんどんあの新しい問題意識と新しい、解決が出てきてますので、まあ、今度の春彼岸接心でそれが全部完成するのではないかなと思います、ね。なので、女性がね、女性はもうギリギリあと1人受け付けられるかどうかぐらいなんですけども、あの男性はねまだちょっと余裕がありますので、男性、関西の男性、もちろん関西だけである必要もなくて、京都に来れる人だったらどこだっていいんですけども、結構関東から行きますけどね、あの18日の金曜日から22日の火曜日まで、春の彼岸接心ですね、寝袋を持ってちょっと参加していただきたいなと思います。非常にあの京都の東山ですから、まあ、日本仏教さまざまな運動がそこで起こりました。東山のずっと上行くともちろん比叡山ですからね、比叡山っていうのはもう日本仏教のふるさとですから、でそこからあの鎌倉仏教が全て生まれてきます、ね、それからあの当然あの日本の浄土仏教ですね、浄土系の仏教も大体あの辺りに、で、まあ、お隣が法然院さんっていうね、法然さんが、晩年に、何年間か過ごされた場所ですね。だから非常に強いあの日本仏教がまだ本当の意味で力を持っていた時代に、それがどこで生まれたかというと、まあ、そのあの辺りなんですよ、ね。それを強く、感じますので、あのでウォーキングメディテーションの時ね、あの法然院さんとかあの銀閣寺さんとかね行きますので、ね、ぜひぜひおいてください、ね。はいですかね。はい、それではもう早速ね入っていきますね。今日は、ヴィパッサナーの続きですね。青空のヴィパッサナーですね。で、このアップデートですね、アップデートがかなりあの今、効果を上げているみたいで、まあ、この間も紹介しましたけれども、その人は本当ポッドキャスト だけで、で全然アップデートのあとここ来てるわけじゃないんだけれども、どうしても感じられなかった微細な感覚が、感じられるようになったってね、人もいましたし、でこの人はね、今ちょっと紹介する人は、この間の涅槃接心に実際に参加されてね、前期間ね参加されて、でそれで、非常に人の言葉を使うと効果てきめんとかね っていうようなことだったみたいなんですよね。で、ちょっと非常に参考になるので、まあ多少一部ねちょっと紹介しますけれども、まあこの方ね、ちょっとお忙しい方なので、接心は毎回来られるんだけど、毎週座禅会に来るとかね、そういう方ではなくて、なので、この1ヶ月ぐらいの間、ずっと私らが、話してきたそのアップデートについてね、はあんまり追っていなかったみたいなんですよ。ね、でそれで、まあ涅槃への接心に来て、どうもマンダラメソッドがかなり、アップデートしたみたいってことをその時に分かったみたいで、ね、なんだけども、ただマンダラメソッドの最後のね、微細、最後じゃなくて、3つのうちの微細な感覚っていうのを3年前ぐらいに入れたんだけども、それは結構大きなアップデートですよね、だったんですよ。明らかにアナパナサティと慈悲の瞑想しかなかったのに、まあ、体を見るっていうね、ちょっと、今までの流れとは異質のものを入れたので、その時は結構大きなアップデートがあったなっていうのが分かったんですけれども、今回はそうではなくて、ただ単にフォーカシングするとかのお腹のアナパナサティとか、まあ考えようによってはまあマイナーなアップデートなのかなってね、1.0が2.0にアップデートするんじゃなくて、1.0から1.01とか02になるような、マイナーなアップデートなのかなってね思ってたみたいなんですよ。ね、でそうなんだけど、で実際に精神の中でやってみると、実際に説明をね聞いて、説明アップデートの説明を聞いて、背景をきちっと理解し、実践すると、効果てきめんです。なぜこうなるのか本当に不思議です。しかし事実です。体験しなければ分かりません。これが先生が、私がね、手垢のついた言葉を使用しない理由だと身をもって体験しました。身をもって体験することの大切さですね。でどういうふうに効果てきめんを感じたのかっていうと、まあ、アウトラインのフォーカシングをして、それからお腹のアナパナサティをしてから、この微細な感覚を見るね。でまあもう、なぜ私がアップデートをせざるを得なかったのかっていうと、もうあまりにも多くの人が微細な感が見れないっていうね。見れても、ちょっと弱々しすぎるっていうのがあって、そこを何とかしなきゃっていうことで、まあ、この微細な感覚を見る前に、ちょっとまた別でもないんだ、二つのことをね、強調し始めて、青空へのフォーカシングと、それからお腹のアナパナサティですね。でそれをまあ実際に、セッションの中でやったわけね。でまあこの人はまあ5日間朝から晩までやったんだけども、でそうするとどうなったかっていうと、瞑想がこれまで以上にスムーズに入れました。で体の境目がなくなり、エネルギーとして感じられる感覚がこれまでの比ではなく強力になりました。 で、体の境目、いいですね。体の境目っていうのはどういうことかというと、まあ私らの体の感覚があるわけですよ。ね。で、まあ普通に考えても、私の体でどれ、ね、この皮膚の内側が体ですね。皮膚の外が、自分の、外界ですね。外の世界ですね。それがまあ普通の我々が持っている、体の感覚じゃないですか。ね。これが俺の体。俺のこの皮膚の外が外界っていうね。で、これもね、これは、ただ、自分の体を見て、これ推測してるに過ぎないんですよ。まあ、実を言っちゃうとね。だけども、そうじゃなくて、自分の体の内側に入った時に、じゃあ、あなたは、あなたのこの皮膚の内側があなたの体で、皮膚の外が外界だって、本当にあなた感じてるのっていうと、ちょっと怪しいですよ。っていうのは皆さん自分の体って、これが自分の体ね、と思ってるじゃないですか。ね。そしたら当然これ、で、これが私の体で、ね。この皮膚の内側がこれが私の体。で、この外は体の外っていうのが、まあ普通の常識ですよね。当たり前だけどね。だけど、それが体の中に入っていると、じゃあ本当にそうなのかっていうとね。これはヨガやってる人はもうすぐわかるように、ヨガやってシャバーサナとかなった時に、溶けちゃうでしょ？よく熱いフライパンにバターを乗せたっていう表現、よくヨガの本なんかで知ってますよね。熱いフライパンにバターを乗せたら、ジューッと溶けてしまう。ね。バター、冷蔵庫の中にあるバター、固まっている。で、その固まったバターもフライパンの上だとシュワーって溶けて、で、この私の体って固まったバターみたいなもんじゃないですか。それがヨガの最後のシャーバーサナで大の字になって、死体のポーズになった時にシュワーっとヨガマットの上で溶けていくなんてことは、まあもう普通に経験するわけですね。だからこの自分の体というのは、あなたが自分の体はこうなんだと思ってるのは、ただこうやって自分の体を見てるからだけなんですよ。ね、こうやって見て、これが私の体。だからこのね、足の、ここに皮膚があって、この皮膚の内側に私の体があるってね、と思ってるだけですね。はい。で、そうなんだけども、自分の中に入っていくと、そんなのがそんなに簡単に言えなくなって、体の境目がなくなり、エネルギーとして感じられる感覚が、これまでの比ではなく強力になりました。で、北海上院っていうのは、この右手の上に左手乗っけて、親指がつくかつかないかで、ね、これは日本の禅宗の人がやる、座禅の、時の手の形ですけどね。で、その時に、この親指が触れるか触れないか、押しすぎてもダメだし、離れてもダメだ、触れるか触れないかのところにとどめるっていうのが、ポイントなんだけども、そうすると、この右の親指と左の親指の間に、何かが、生じてくる。ね。で、だから、そういう、この青空のビ、あの、フォーカシングをして、もう判断をしないで、全てを受け入れて、で、そしてお腹のアナパナサティをして、で、自分の体をしっかりと感じた後に、どんなメソッドをやっても本当に入っていける。 で、まあ、この人は心と体に関するメソッドをたくさん知ってるんだけれども、それを、ちょっと試しにやってみたら、この今言ったアップデートを、ね、してそれで青空からのっていう、姿勢でやってみると、水を得た魚のごとくどれも効果的面、ね、で、例えばね、これはなんか想像、クリエイティブなね仕事をしている人ならみんなそうだと思うんですけれども、まあある時非常にある状態に入って、もうどんどんアイデアが浮かんじゃって、でどんどん作業 のスピードも速くてね、それでもうそのアイデアたっても画期的なアイデアが浮かぶね。状態っていうのがある。だけどもいつもいつもそういう状態に入れるわけではなくて、まあなんか疲れ切った時とかね、冒頭しきった時とか、まあいろいろあって、だけども常にコンスタントにその状態に入れるわけじゃなくて、じゃあどうやったら入れるのかも分かんなくてっていうことでいろいろやって、で中にはね、アーティストの人なんかがもうその状態に入るために、ドラッグに手を出すとかね、まあそれもいくらでもあるわけですよね。何かがよくミュージシャンの人、何か空から降りてくるってね、でも勝手に降りてこないから、もうちょっとこっちはなんかドラッグかなんかやっちゃってっていうねことも当然ある、ね、だけども大事なのはそういうね、そういうことをすることではなくて、ある状態に入ることで、でだけどもその状態にどうやって入っていったらいいのかが分かんないから、みんな、とんでもないことに手を出してしまってきたってことですね。でも、ここでも、このワンダラマメソッドを習得することにより、この状態に2つのポイントね、いつでも健全に入れるだったらば、もうそのなんかインスピレーションを得るためになんかね、とんでもないものに手を出すってことは一切しないで済むわけですね。ですか、だから、要するにみんなが本当に欲しいのは、ある状態に入ることで、ある状態に入ると非常にクリエイティブなアイデアがバンバン湧いてくるし、非常に能率よくできるしっていうことで、ある状態が欲しい。でもどういうこの状態にどうやって入っていいか分かんないから、なんかとんでもないものに手を出してきたっていうだけで、でもこの、とんでもないものに手を出さなくても、ある状態にワンダーメソッドを使えばいつでも健全に入れるとなったら、もう何もいらないってことですね。で、まあ日本にはいろんな道ってね、道が作ってもいっぱいいくらでもあって、茶道とか書道とかね、あるいはいろんなものがね、でそういうものも、もし我々がね、青空に触れることが確実にいつでも健全にできたとしたら、全部それが蘇ってくるっていうことですね。はい、だからまあなんていうか、まあ、この方も、非常に広くいろんなワークショップとかいろんなそういう業界で生きている人なので、まあそこら辺の雰囲気よく分かっていらっしゃると思うんですけれども、だから一番大事なのは、ある状態に確実にいつでも入れる、誰もがですね、まあ、私今打率8割とか、ね、9割とか、まあ、言ってますけども、それはその一方に来るような人の中ではっていう話であって、で一旦ある人が 青空に触れることができたら、その後は打率は10割です。10割、外すってことはありえない、ってことですね。だから、その打率が10割確実に、いつでもどこでも、入れる10割の確率で、ね、っていうメソッドですね。ですか。はい、どうも そこまで、今回のアップデートによって、到達できたんではないかなっていう、まあこれ全員じゃないんだけれども、まあそういう報告をね、今かなり受けているっていう、そういう話ですね。はい、だからまあこのアップデートがかなり、効果があるっていう話は、まあこれで、まあ、大体分かっていただけたかなと思いますけれども、でいよいよね、浄化の話なんだけれども、そのもうそのそこまで行く前に、この内山浪士の、自己切りの事故っていうことと、それから、昨日、永井仁志先生と石尾さんと私とで、仏教 3.0 を哲学するってね、ことを、やって、ね、でその話を何人かで、ね、が参加してくれたんですけれども、でどういうことかっていうとね、永井さんの説明を今からします、ね、さっき浄化のモデルが洗濯するとか掃除をするっていう非常に分かりやすい、考え方、ね、洗濯とか掃除をするのと全く同じように心の選択をするね。むさぶりとか怒りとか嫉妬とかを、からきれいにするっていうね、いう方法をだと非常に分かりやすいけれども、それが本当の意味での浄化じゃないんだよね、ないよねっていうことが、まあ、今日の最終結論に持っていきたいんですけれども、じゃあね、そういう普通の考え方の前提になるのは一体何なのよっていうね、いうことで、この普通の人が普通に思っている世界観ですね、があって、で仏教っていうのはどうもそういう世界観ではないのではないかってね、いう話がまず第一なんですよ。つまり普通の人が普通に持っている世界観のままだったらば、この洗濯したり、掃除したりするのは非常に当たり前で、ね、どうが悪いんですかって話になって。で、今までね、汚れた衣類だったらば洗濯機で洗剤使って洗って、ね、汚れた部屋だったらば、いろんな掃除機だとか、ね、掃除用の洗剤を使ってきれいにしていく。だけど今まで心の汚れがの洗濯の仕方、掃除の仕方が分かんなかったから、あ、そうか、心はこのヴィパッサナーっていう方法で洗濯すればいいんだな、掃除すればいいんだなっていうんだったらば、まあ分かりやすいわけね。だけどこの話の前提にある普通の世界観、どういう世界観なのかっていうと、私っていうものがいる、ね、 どのくらい、20人ぐらいいるかな、私っていうのは、山下っていうのは、まあ、今20人いるとしましょうね、20人のうちの1人の存在に過ぎないわけね。板橋さんも20人のうちの1人の存在に過ぎない。だから、要するに一方庵っていう建物があって、で部屋があって、畳が置いてあって、座布団があって、20人の人がいて、そのうちの一人の名前が、ね、僕は板橋さん、ね、小暮さん、ね、いろいろあって、ね、だけどそうすると私っていうのは本当に20分の1の存在に過ぎなくて、そうするとこの20人の間で、まあ多分いろんな非常に激しい競争だとかねいろいろなものがあって、誰が1番だとか2番だとかビリだとか、で US 化に浸ったり劣等化に浸ったり、ああでもないこうでもないか、ああでもないこうでもないっていう世界が今広がっていくわけですね。でそしてさらに悪いことに、この20人の1人である山下っていうのは、じゃあいつまでも健康でいられるのかっていうと、いられないわけね。月日が経つにつれて、年取っていく、病気になっていく、そして死んでいく、ね、避けようがないですね。で死んだらどうなるの？どうにもならないですねゼロになる。なぜ？だってこの山下というのは何でできているかというと、物質でできているね、肉体という物質でできている。でそしてあの、物質のうちの、に脳みそというものがあるね。そしてこの脳みそというものが意識活動を生んでいる。でまあこの意識活動にいろんなティンキングだとか感情とかあるけども、全部それが脳みそっていう物質が生み出したものに過ぎない、ね、そしてこの山下っていう人間はやがては、まあ、いつなるか分からないんだけども年取って病気になって死んでいって、死んでいくとこの肉体っていうのはまあほっとけば腐っていくね。腐る前にみんな今燃やしちゃいますけども、ね、火葬しちゃいますけれども、ね、それで骨になる。骨になったら当然脳みそも火葬されちゃったから、だから当然、脳みそが生んでいた意識活動もなくなって、ゼロになる。まあ、こういう理解しかできようがない、しようがないんですよ。わかります？これが結局これが世の中の本音じゃないですか。もう一回言いますよ。一方庵という建物があります。その中に20人います。そのうちの一人が山下です。人があります。ね。そういうふうになって。ね。そして、そのうちの一人が山下良道という名前の人がいる。そして山下良道っていうのは、まあまだ健康そうだけどもどうにか分かんなくてまあ遅かれ早かれね、年取って病気になって死んでいく。そしてこの山下の良道の肉体はやがて滅んでいく。で肉体が滅んでいく時に脳みそも滅んでいって、で脳みそが意識活動を生んでいるから意識活動も脳みそが滅んでいくのと同時にゼロになって、でいろんな感情も、ゼロになってね、まあ結局全部ゼロになるっていう世界観ですね。まあ、こういうこうしか考えようがないんですよ。 そしたら、まあ、若い時はいいんだけども、年取ってくると、どこどこかがお先真っ暗ですよね。結局、とどのつまりは、もう人生の最後にはこういうものしか待っていないって話に、当然なって。だから、この人生の後半にある、さまざまなものっていうのが暗い影を帯びるわけね。病気とかね、病院とか、老人ホームとか、介護するとか、特別養護老人ホームとかね、お葬儀とかね、暗いんですよ。結構じゃないですかね。だけど、これ全部嘘なんですよ。嘘なのよ。いや、昨日これ嘘だって私が言ったら、長井先生、一生さんですら笑っちゃったんだけども、だけど皆さん本当にこんな世界観を本当に信じてます？昨日もね、私も話したんだけど、私こういう考え方 に子供頃が馴染めなくてっていうのはどういうことかっていうと、こういう考え方をすると非常に人生暗くなるよね、だからあんまりこういう暗い考え方したくないよねっていうことではなくて、これどっか嘘だよねっていうね、そういう話なんですよ。つまりこの世界っていうのがこういうふうに、はい、一方庵っていう建物がとにかくあります。客観的にそこに20人の人がいます。そしてそのうちの一人がね、板橋さんです、小暮さんです。で、小暮さん何でできてるの？肉体でできている。だから小暮さんの意識があるじゃない。意識っていうのは何？で、小暮さんの肉体の一部の脳みそが意識を生んでいる、感情を生んでいる。こういう考え方ですね。だけど、なんていうか、それだったらば、我々が、もちろんね、健康に気を使う人、使わない人って、大きな差が出る。ね。特に、若い時は生まれながらのもので、多少無理してもあれだけども、若い時からどういう生活をしてきたかが50、60になると 如実に出るわけですよ。ね。もう若い時から飲んだくれた人はもう本当に、もうい、あの、まだ若いのに本当に年取った顔しちゃうし、若い時からね、健康的な生活をしてきた人はまだね、50、60になってもまだまだ全然若いし、ね。そういう意味で、そういう人間の、努力っていうのはある程度の結果を生むんだけれども、でもやっぱ程度問題があって どんなに、あれしても所詮は限界があるよねって、そういう話じゃないですか。で、もし皆さんが世界っていうものをこうとしか考えられない、自分っていうものをこうとして考えられなかったら、ごめんなさい、皆さんの人生の後半というのは非常に暗くなります、本当に。で、私が言いたいのは、我々の人生の後半は暗いもんなのかっていう話で、こういうふうに世界を考えたら結論としては暗くなる。なぜ？人生の終わりは年取って病気になって死んでいくことしか待っていないから。だけども、この前提が全部間違ってるんですよ。間違ってるの、本当に。で、これ全部間違っているっていう、ことを、私は非常に強く小学校の頃から感じていて、なんていうのかな、私がいて私の目の前にね、何かが客観的に存在している。っていうような、そういう話ではないんじゃないのか。 それでこれをいろんな説明の仕方ができるんだけれども、永井先生がねされていたのはこういう説明の仕方なのね。昨日の朝からはね、100人、100何人入ってて、もう教室超満員だったんだけども。で、100何人の中に、例えば永井仁さんっていう人がいたとする。ね。で、この永井仁さんを100何人の中から見つけるのは結構難しいわけですね。で、もしかしたら間違っちゃうかもしれない。同じような年配の男性、日本人男性っていうのは結構いるから。わかります？100何人の中の永井仁さん。だけど、永井仁さん本人にとっては間違いようがないんですよね。なぜ？もうすべてが永井仁さんの世界だから。それを感じてることも、体を動かすことも全部ですね。だからそういう意味で、永井仁さんにとって、永井仁さんっていうのは、残りの99、100人いたとしてね、残りの99人と全く違う存在なんですよ。他の人から見たら、永井仁さんの隣の同じような年代の日本人男性って、似たようなもんで、あるいは取り替え可能で、会社で人を雇うんだったらば、この人を雇っても、隣の人を雇っても別に何でもいいっていうね、そういうような取り替え可能な存在なんだけれども、でも本人にとっては取り替え可能ではないんですよ。ですか？だから、この世界は本当に、何でできているのかって言ったらば、その皆さん一人一人がね、そういう自分の人生を、ごめんなさい、ちょっと待って、これちょっと非常に言葉遣いが難しいんだけども、皆さんはそういう世界を生きているのね。要するに、何て言うかな、まず一方庵っていう建物があって、部屋があって、その中に20人いて、20人の一人ですっていうような存在ではないんですよ。それを内間老師、私の敬愛する内間老師は何て言われたかっていうと、自己切りの自己って言われたのね。自己って言うのは己って言うんですよ。自己ね、セルフですね。つまり、全部が、この世界っていうのは、私の世界なんですよ。私にとってはね。小暮さんにとっては、この世界っていうのは小暮さんの世界なんですよ。小暮さんっていうのは20分の1の存在ではないのね。わかりますかね。そうではなくて、私が、いて、この、なんていうかな、私の世界があって、で、その中にいろんなものが存在している。なんかいきなり客観的に世界が存在するってことではないんですよ。本当に。それをね、内山老師と永井仁さんのアプローチの仕方っていうのが非常に、似てるんだけども決定的に違って、決定的に違ってるんだけども似ているっていう、どういうことかっていうと、内山老師は禅僧なのね。この人は早稲田の、哲学科を出てるので、内間小次郎氏ね、哲学もちゃんと勉強はしてるんですよ、ね、だけども、お坊さんになってからは、もう最高度老師のね、お弟子になってからは只管打坐一筋で、86年かな、5、6年かなの生涯を貫いた人なのね。 なので、座禅っていうものを通して、あ、この世界っていうのは、なんていうかな、まず世界があって、そして1900、この人は明治生まれだったと思いますけどね、明治45年ぐらいだったかな、なんかに生まれて、で登場、この世界に登場して、そして、まあ、亡くなったのが1998年かに消えていきました。ってことじゃないのね。そういう話じゃないんです。それは単に私が考えた、みんなが考えた話なんですよ。そうではなくて、本当に存在しているのは、この世界ね、今座禅をしていて、座禅の中に、頭の中にいろんなものが、展開していく。で、それで、昨日でね、ちょっと私の映画っていう、私がまあ散々映画っていう使うんだけども、映画の意味がちょっともう一つ深くなったんですよ。深くなったっていうんで、どういうことかっていうと、私は今まで映画ね、例えば、ね、私はこういう人間なんですとかね、まあ、散々言うわけですよ。まあ一つの例は、ちょっとどぎつい例だけど、私は親から愛されなかった、かわいそうな人なんですとかね、まあ言うんですよ。だけどその人の親に会うと本当にとてもいい人になってることが結構多くてね。で、どういうことかっていうと、私らは過去を、まあ捏造するって言ったら言い過ぎなんだけれども、例えば過去にね、まあ無数の経験を我々はするわけですよ。ね、皆さんだってもう30年、40年、50年生きてるんだから、とてつもない量の経験をしている。だけど皆さんが過去って言った時に、じゃあ50年のとてつもない経験を非常に、中立的に客観的にピックアップして、それで自分の過去っていうものを再構成してるかって、してるわけないじゃないですか。そんなもんしてるわけないでしょう。わ かりますね。ね、まあ、例えば過去に50年も生きてたら100万ぐらいの、まあ、そんな数えようがないんだけど、まあ、例えば100万の経験があるとしますよ。ね。だけど、この100万の経験を全部きちんと踏まえた上で、私の50年の過去はこうですなんてしてますか？してるわけないじゃないですか。で、100万のうちのたったの2つか3つをピックアップして、それをリピートする。ね。お母さんにあの時あんたこと言われたって、まあそれはそうかもしれないけれども、お母さんはあなたにもうとてつもない量の別のことも散々言ってるわけですよね。で、そのうちのたった一つのセリフを、あの時のお母さんに叱られたのがまだ心に残ってるとか、また言い始めるわけですね、我々はね。だから我々が過去って言ってもとてつもない恣意的なピックアップをして、で恣意的に再構成して、これが私の過去ですって、まあ本人としては私の過去のノンフィクション物語っていうけども、まあ客観的には全然ノンフィクションでもないけど、恐ろしいぐらいのフィクションになりますね。で、未来に関しては全く同じで、未来なんて未だ来たらずなのわからないわけで、もう100万の可能性があるわけですよ。ね、だけども100万の可能性のうちのたった一つか二つをピックアップして、それを、うわーって一気に映画を作って、それで、ああ、こうなったらどうしようって悩んでるのは我々ですよね。だから、つまり、全然我々は客観的な過去や客観的な未来について、苦しんだり心配したりしてるわけじゃなくて、恐ろしいぐらいの恣意的なものによって、やっているっていう、そういう話ですね。そこまでいいですね。で、私は映画っていうのを、あ、まあ、それからあと現在においても同じですよね。現在においても、例えば A さんっていう人はこういう人なんだって、散々言うね、散々悪口を言う、山田太郎さん、 っていう人はこういう人なんだと、ある人がうわーって山田太郎かあの野郎ってね、もうやる。でその話を実際の山田太郎さんが聞いたら、えそれ山田太郎ってあなたの話の中に出てる同姓同名の人間なんだ、それ私のことなのってね言うのが普通じゃないですか、ね、つまり我々は実在の山田太郎さんという材料を使って、まあ山田太郎物語を勝手に作っちゃうわけですよね。でこの勝手に作った山田太郎物語と実在の山田太郎は似ても似つかぬ存在なんですよ。だけどもこの勝手に作ってる本人は山田太郎ってのはこういうけしからんやつなんだって思い込む、そういう映画を我々は作っている、ね、だから過去も映画だし未来も映画だし現在も映画、ね、ってことは映画っていうことの意味は勝手に作ってるってのがポイントですよ。だからそれは真実であるわけがない、事実であるわけがない、まあ捏造ですね。いいですね。はい。でまあそういうだから、そういうふうに映画をリアルだと受け止めて、悩むのはちょっとやめようよね。ね、勝手に思い込みの激しい人っているって。けども思い込みが激しくない人なんていますか？いないでしょ。全員思い込み激しいですよ。まあちょっと他の人でか思い込み激しい人っているけども、だけど要するに思い込みっていうのは分かりますね。思い込みっていうのは、もう自分が作った映画にズブズブに飲み込まれるってことですね。だけどそれは映画に過ぎない。だからそういう思い込みとか映画を、手放して、まずはそれから自由になろうよ。じゃあどうやったら手放せるのってことで、今ワンダラメソッドというのがあるわけね。その映画っていうのは何でできてるの？シンキングと感情によってできている、ね、それがプロジェクターからスクリーンに投影されて、その投影された映画を我々は信じ込んじゃうんだから、じゃあまずは映画を見ながらこれは映画では映画だなんだっていうのはちょっと非常にしんどいから、まずはちょっとプロジェクターを止めちゃおうよっていうねでプロジェクターを止めるっていうのはどういうこと？シンキングと感情を止める。シンキングと感情をどこで止められるの？でそれがまあここ一日中間のテーマなんだけども、どうもシンキングっていうのは、その始まりの始まりのところで嫌だっていう判断をしている、ね、前週の人が言う唯見賢弱の賢弱をしている、好き嫌い、ね、をしている。だから判断だとか好き嫌いだとかを、手放す、ね、だから、自分の内側を自分の内側に起こってくる感情とかシンキングとか、体の感覚を判断なしに好き嫌いなしに、見るのが、青空のフォーカシング、青空へのフォーカシングで、ね、だからそれをまずワンダラメソッドの最初にやろうよね。やったらば、そのシンキングの最初の最初を手放すことになるから、非常に、映画を作るのをもう最初の最初でやめられる、ね、これもちょっとどぎついあの例え使ったけども、ね、覚醒剤なんかにもうハマっちゃったら、ね、4,5 年ずっと覚醒剤やってましたなんてもうどうにもならないわけですよ。じゃあどうしたらいいのって言ったら、最初の誘いを断る、ね、なんかいい薬があるよとかねまあどうやって薬誘うのか分かんないんだけどもね、そういう最初の誘いに対してノーサンキューっていう、それしかないわけですよ。もう一旦手出したら非常に引き返すのは難しい、ね、だから、シンキングも映画もあまりにもリアルな映画がこの スクリーン全体に広がると、それもなんか 3D とか IMAX とかでやったら本当にね、自分が火星に行ったような気になるんですよ、オデッセイ見てみると ね、スターウォーズ見るとなんとか星にいるような気になるわけですよ。あれだけ 大スクリーンで 3D メガネがかけちゃってね、音がガンガンやるとね、本当にそうなるわけね。だからもうそうなったからちょっと難しすぎるから、そのもうそこに入るもっと前に止めなきゃいけない、ね、だから我々もそういうシンキングが作り出す映画をその最初の好き嫌いっていうところで止める、それを判断なしに、物事を見るってことで止める、ね、それが青空へのフォーカシングでしたね。ですか、はい。でそれで、まあ、今日はその話じゃない、その話、そういう意味で我々の苦しみっていうのは、あなたはいろんなものに苦しんでると思ってるかもしれないけど、あなたが苦しんでいる、英語では suffering from って、ね、使いますよね。じゃああなたは何によって苦しんでるのかっていうと You are suffering from just a movie なんですよ。つまりあなたは映画で苦しんでるっていうね、それは旦那さんに苦しんでるわけでもないし、お金で苦しんでるわけでもないし、病気で苦しんでるわけでもないし、ねえ、でもなくて、ただ映画で苦しんでる。だからあなたの苦しみからの解放っていうのは映画から解放されればいいよね。映画から解放されるにはどうしたらいいの？映画を作るのをやめればいいよね。じゃあ映画はどうやって作られるの？ティンキングによって、その最初に嫌だっていう判断があるから、嫌だって好き嫌いが入るから、そこをやめればいいよねっていう話なんですよね。まあこれがずっと言ってきた話ですね。だけども昨日ちょっと私の映画がまたさらに進化したんだけども、映画っていうのはそういうふうに過去や未来や現在を膨らませて、それをリアルに思ってその中でズブズブに入るっていう面ももちろんあるんだけども、それが非常にもう、まあ、それがそうなんだけどもね。だけどもう一つ前に、じゃあそういう過去とか未来とか現在をそんな膨らませちゃうんではなくて、そもそもそのこの世界が本当に存在するっていうこと自体はどうなの？いいですか？もう一回言いますよ。さっき一方庵っていう場所があります。そこに20人の人がいます。その20人のうちの一人が私です。って話でした。ね。そしてこの一方庵っていうのも、まあ、世界と見ると、私っていうのは1960何年に生まれて、生まれたってことは、まあその前、まあその前、10ヶ月前にお母さんのお腹の中に入ってるわけだけども、まあ生まれた日、生年月日のさ、お母さんの中から出てきたっていう日だから、ね、あれだけど、つまり我々はそういうふうにして、何にもないところから、この世界に入ってきて、そして何十年後かにこの世界から出ていく、ね、そしてこの世界の中では私は単なるこういう物質であり、この物質の一部が脳であり、そしてこの脳が意識活動を生んでいて、感情を生んでいて、そういう存在である。だからこの世界から出ていくとき、私の肉体は滅んで、私の肉体が滅んだときに脳も滅んで、脳が滅んだときに私の意識活動もゼロになって、要するに私はゼロになるっていうね。だからゼロから生まれて 人生しばらくああでもないこうでもない楽しい苦しいのをやって、である日またゼロになっていく。これが人生なんだよ。人生っていうのはたった一回きりのことなんだから、みんな思い切り生きようよねっていうね。この人生観で皆さん生きていける？私生きていけないんだけど、怖すぎちゃって。まあ怖すぎるっていう前にこれ嘘なんですよ。嘘だからそんな嘘つくなよっていうのは私本当に言いたいのね。で子供の頃は私は子供に過ぎなかったし、世の中は圧倒的に大人がいて、嘘でしょって子供の私が言ったって誰も振り向いてくれさえもしないわけで、ね、だけど今明確にこれ全部嘘だって言い切れちゃうのね。でなぜかって言ったらば、どんどん話進めますね。でこの永井先生的に言うとね、この、まあ、昨日100人いって20人でも100人でもいいんだけど、100人のうちの1人で、まあ、世間的な理解によると永井仁っていう人は100人のうちのたったのうちの1人に過ぎない、ね、で永井仁さんっていう人 の、 特徴を挙げれば、まあ、なんとか100人のうちの1人をとして、識別できるかもしれないし、もしかしたら同じ年配の人と間違えちゃうかもしれない、そういう存在に過ぎないわけね。だけども本人からすれば間違いようがないわけですよね、当たり前でね板橋さんがこの20人のうちの誰が板橋さんなのかなんて間違いようがないわけね。でも今どっかが外から来た人が来て、20人のうちこの中に板橋さんっていう人がいるんだけどもって言われて、ね、年齢はこのぐらいの人ですって私が言ったら、多分その人は あの人が板橋さんで全然違う人を指しちゃう可能性が非常に多いわけね。だから本人からすれば私って誰って間違いようがないんですよ。でそのぐらい、他人から見るのと、自分自身は違う。ここをねちょっと徹底的に考えてほしいんですけれども、ってことはどういうことかっていうと、この、昨日でねちょっと私の映画の意味が一段と深くなったのが、映画っていうのは勝手に過去とか未来や現在をから話を膨らませるっていう意味だけじゃなくて、映画っていうのはこの世界そのものを勝手に作っちゃうんですよ。勝手に作っちゃう実はね。でそして映画の特徴って何でしたっけ。2つ挙げました。いかにも現実そうに見えるけどもリアルではない、だけども私らはこのリアルでないってところを大間違いをして現実だと思うから、我々は過去に苦しみ、まだ来てもいない未来に苦しむわけね。ね、来てもいないんだから未来、明日のミーティングの心配なんかする必要ないわけですよ、ね、だけどもうすでに明日のミーティングで大恥かいた場面が浮かんじゃってもう苦しんじゃってるわけね。バカみたいじゃないですか我々は。ですか。そのぐらい我々は映画っていう自分が作った映画っていうものにコロリと騙されちゃっている、ね、ってことはどういうことかっていうと、それをもっと突き詰めていけば、この世界っていうのはいかにも客観的に存在しているように見えるんだけれども、私が作った世界なんですよ。小暮さんが勝手に作った世界なんですよ。つまり何か世界っていうものがあってね、 小暮雅子さんという人が1970年に生まれて、まだ、だけど、まあ、いくつかね、消えていく。そういうことではなくて、まず私がいて、私がこの世界を作っているのね。それが自己切りの自己っていう、そういう話なんですよ。そして、それをね、永瀬先生特別な用語を使って、最近というか昔使われてたみたいなんですけれども、これは山括弧って、あの三角形のあれですね、あの下位括弧っていうのはこうこうだけど、山括弧ってこうですよね。なので山括弧の私っていうのをそう呼んでいて、で普通の私っていうのは鍵括弧で、普通の私っていうのは20人のうちの1人に過ぎない私ね。世間の普通の常識から言うと客観的に存在していると思い込んでる私ですね。でそしてそこにはいろんな名前がついていたり、最近ではマイナンバーってね、私も今マイナンバーのカードを登録してるんだけども、のがちゃんと日本政府からお前の番号はこうだっていう、まあ、与えられちゃってるわけですよね。そういう私なんですよ。だけども我々の本質っていうのはそうではなくて、つまりしつこく言うけども、我々の本質っていうのは20人のうちの1人に過ぎない存在ではなくて、ではなくてですよ、ではなくて、我々っていうのはこの世界そのものを作っている存在、それが自己切りの自己っていうことですね。でこれ本当です。これ本当、この方が、なんていうかな、はるかに本当で、本当で。で、私らが、世界というものがあって、そこに私が生まれて、登場して、何年か過ぎ、あ、好きだの嫌いだの、ああでもない、こうでもないって生きて、で、やがては年取って病気になって死んでいって消えていく。で、ゼロになっていくっていうふうに、勝手に思い込んできただけなのね。本当そうなんですよ。勝手に思い込んできた。なぜ？昨日はね、かなりそこら辺議論になったんだけども、これちょっと、これはかなり綿密に議論しなきゃいけないんだけども、一つは、言葉に我々は騙されてしまった。で、言葉だと、どこをどう考えたって山下良道っていう存在がなんか客観的に存在するような気になるわけですよ、ね、そして山下良道っていうのがそれ以外のものに囲まれていて、そしてそれ以外のものといろんな関係を、持っている、ね、つまりこの世界があって、この世界のうちの一人が山下良道で、山下良道はいろんな人間やいろんなものに囲まれて、そのいろんな人やものとの間の関係を保っているっていうふうに我々の言葉っていうのは描写するから、それにコロリと我々は騙されてしまった。だけども本当はそうではなくて、我々は我々の世界を生きている、自己切りの自己の世界を生きている。っていうことなのね。そうなると、全然世界が違って見えますよ。もう、じゃあそこには、なんか、 人と なんか比べるっていうのは意味持たないじゃないですか、ね、なぜみんなそんな人との競争してきたんですか、比べてきたんですか。それは20人のうちの1人だと思ってきたから。20人のうちの1人である私は隣の人と一生懸命比べなきゃいけないね。背が高いの低いのとかね、太ってるの痩せてるのとか、私の方が綺麗なの綺麗じゃないのとかね、私の方が年収があるのとかないのとか、私の方がいい学校出てるのが出てないのとかね、もう散々やってきたわけですよ、ね、それで優越感に浸ったり劣等感に浸ったり、ああでもないこうでもないああでもない妬んだりね、ジェラシーを感じたり、まあいろいろ散々なことやってきた。なぜ私が20分の1の1に過ぎないんだったらば、20分の1はの私存在は、他の20分の1の誰か他人とのを比べることによって、そういうふうな生き方しかできなかった。だけど今我々はそういう世界を生きているわけではなくて、この世界そのものが全部私の世界である。これね、通じます。皆さんがこれ普段考えている世界のあり方とは全く違う世界のあり方だけども、これは絶対に私は通じるっていう自信があるんですよ。そう見たらいいと思う、ね、でこれはだから当然それそこには、汚れっていうものはもう存在しないのね。そこはもう付け加えたり減ったりする世界ではないから。だからそこは何て言うかな、もう我々はむさぼったり怒ったりっていうことももう成り立たない。なぜ我々はなぜむさぼったり怒ったりしたの、もうこの場所が嫌だからじゃないですか。この場所に満足できないからじゃないですか。この場所に満足できなくて、どっかいい場所がどっかにあると思うから、それをものすごくむさぼったし、この場所が嫌だと思ってこの場所に対してこんだけ憎んだわけで、ね、だけどももうそういう、ところに何て言うかな、その自己切れの事故のところに、自覚したならば、もうそこには何かを欲するとか何かを嫌うとかっていうことはないのね。だから、でも結論から言いますね、その今日は青空からのヴィパッサナーなんだけども、まあ、普通のヴィパッサナーっていうのはお洗濯であり、お掃除だったのね。汚れた洗濯物をきれいにする、汚れた部屋を掃除機かける、それで汚れを落としていく。そしてこの私は汚れているから、この私をヴィパッサナーによってきれいにしていく。でそうヴィパッサナすることによって、この汚れがだんだんだんだんきれいになっていく、ね、そしてきれいになるにはいろんな段階があって、ようやくこの段階まできれいになったよね、ようやくこの段階まできれいになったよねっていうふうにして、修行が進んでいるいくとまあ思い込んできたんだけども、でも今のこういう話が全部もう成り立たないというのは分かりますね。なぜ 私っていうのはもうそういう存在ではないからですか。私っていうのはもう汚れようがない存在、ね、だから青空からヴィパッサナっていうのはこの汚れようがない、私が真実を見失って、真実を見失うことによって我々は汚れを生み出してしまった、ね、それはその通りです。だからこの汚れ、生み出した汚れをきれいにするっていう話ではなくて、我々はこの根本的な思い間違いを手放して、我々が本来は汚れようがない存在なんだってことを、そこに戻ることね。で、それがもちろん青空なんだけども、我々の言葉で言うとね、ですか。そしてその青空に立った時に、今までの思い間違いによって生まれた全ての、汚れが一瞬のうちに浄化される。だから浄化に時間かかるなんて嘘ですよ、そんなものは。浄化、それは、洗濯だったらね、やっぱり洗濯時間全自動だと30分ぐらいかかりますよね。掃除機だってかけたらね、結構時間かかる。だから、洗濯方が掃除だったら時間かかるのはしょうがないんだけども、じゃあ、我々の青空からのヴィパッサナが時間かかるかって、かかるわけないじゃないですか。かかるわけないでしょ。時間はゼロですね。いつ気づいた時に全部浄化されている。っていうか、嘘だ、嘘、ちょっと嘘だ。気づいた時にもう、汚されようがない私に気づく。だから、今までの汚れは一瞬のうちに意味を失って浄化される。そういう話なんですよ。それが青空からのヴィパッサナーですね。で、その青空の状態に純粋に、瞑想の中で入っていくんだけれども、だけどもさっき言ったように、なんか日常があって、なんか瞑想があって、この2つが分かれてるっていう話であるわけがなくて、なぜ我々はこの自己切りの自己をいつ生きるのかって言ったらば、四六時中、四六時中っていうのは瞑想してる時も瞑想してない時も、夜寝てる時も昼まで活動してる時も、お茶飲んでる時もトイレ行ってる時もお風呂入ってる時も、料理してる時も食事してる時もインターネットやってる時もね、そういう世界を生きる。だけどもついうっかり、間違った映画を信じ込みそうになるので、なので瞑想に入ってその間違った映画を手放していく、そういう話ですね。ワンダーメソッドのアップデートを今までしてきたんだけれども、ようやくその世界観そのものが今回ちょっとアップデートしたなっていう気がします。世界観そのもんね。で、今までまあ雲としての私、青空としての私、って言ってたけれども、それが、いや別に間違いじゃなくて、青空としての私の意味がさらに明確になってきつつあるかなと思います。ね。はい、ちょっとね、昨日を境にしてさらにちょっとまた一歩踏み出しました。これはね、難しそうでいて、多分皆さんポッドキャストを聞いてる人も含めて理解できるはずです。なぜ、これ真実だから。 こんなこと言うとまだ永井さん一応さんあたりに笑われるんだけども、まあ、永井さんっていう人はあの人は大学の先生だから大学のクラスだとこんなこと言えないけども私は大学で教えてるわけじゃなくて、こういう瞑想センターで教えているので何言ったっていいんだけども、これは多分これが本当だっていうのは多分皆さん分かってるはず。でこういう世界観に立った時にどうなるかっていうと、さっきの暗い少量病死の話が全く意味もなくなるわけね。今までの世界観だったら人生の後半っていうのは年取って病気になって死んでいくだけだから暗くなるに当たり前なんですよ、ね、どこどうやったって、ね、だけど今のこの世界観だと少量病死っていうのはあんまり意味持たないわけね。まあ確かにこの肉体っていうのは年取って、まあ、病気になってやがては消えていくけども、別にそれとこの世界そのもの全然関係ないから、ね、だから年取って病気になって死んでいくっていうことが別にそう大した問題ではなくて、それどころか年取った病気になって消えていくことによってこの、青空そのものがより透明に見えてくるっていうところがあるのね。それでちょっと2つエピソードだけ紹介して終えますけども、このこれ昨日もねみんなの前で言ったんだけど、この内間小四郎氏ね1998年に亡くなったんですよ。で、ちょうど衣装さんがまだバレゼンドにいたので私しかいなくて、まあ、まあ他に人いましたけども、まあ、私らでお葬式したんですよね。で老子という人はもう本当病気がちの人でもう最後ガリガリになっちゃってね、でまあご遺体をまあおかんまでねみんなでこうやって入れたんだけど、めちゃくちゃ軽くてほとんど体重なかったんじゃなくてねで私本当にちょっと動揺しちゃったんですよ。なぜ内山老師って人は死んでも死なない命ってことがキャッチフレーズだった人なのね。だけど死んじゃったんですよ本当にだけどもちろん老師は俺は死なないぞなんて言ってるわけじゃなくて、死んでも死なない命なんだから死んでもっていうのは 大前提なのね。でそうなんだけど、そんなこと分かっているんだけども、やっぱり老師に死なれるとやっぱそこら辺の自信を私は結構なくしちゃって、死んでも死なない命って言ってた人も死んじゃったなってね、まあ、これで別に論理的には矛盾してるんだけどもだから老子は何も死なないって言ってるわけじゃないんだけど、なかったからね。だけどやっぱりなんかちょっとそこら辺動揺を生じたんですよ、ね、で多分ね、私それが理由があってちょっと今のままでは良くないな、今のままで本当に自分は安心、安心って書いて仏教で安心って読みますけどね、を得ているわけじゃないなっていうことをやっぱり強烈に感じて、あともう一人ちょっと私の友人の奥さんが亡くなって、まあ、それも40ちょっとでね、がん、もちろんがんでね、まあ、それまあすごくいろいろあって、まあいろいろいとこもあって、まあ、いろんなことがあって、もうちょっとこう、いや、ちょっとこれじゃ今のままの私の理解じゃどうしようもないよねっていうのでちょっともう一回勉強修行し直さなきゃいけないっていうのでちょっとミャンマーへも行ったっていうことなんですけどね、まあ、内山老師が亡くなってから3年後に私はミャンマー行ったんですけども、でそれで、今はどうかっていうと、まあご存知の父ですね。でこの仏教提談が2014年の12月にあって、で第1回がね、昨日が第3回だったんだけども、第1回のが時にもうちょっと父親が容体悪いっていうことがどんどん知らせが来ていて、ちょっと父親とこれぶつかったらちょっとあれだなと思ってたんだけども、まあ幸い父親が大丈夫だって話を聞いて旭カルチャー行ったのを覚えてるんですけどね。 だけどその後、1週間後ぐらいに父親が亡くなって、でその時にどう感じたかっていうと、私全然悲しくなかったんですよ。涙も流れなくて、なぜかって言ったら父親死んでなかったからね死んでないね、もちろん父親の遺体はもう体も動かなくなっちゃったし、でやがては骨になっちゃったしね、骨ももちろん私が拾ったし、ね、だけどで遺体もちゃんとちゃんと綺麗にして白装束ね、わらじとか履かせたりね、それも全部私らがやって、ね、だけど全然そんなことやっても悲しいという気持ち全然わからなくて、なぜかって言ったらは、別に父親の肉体はなくなったけど、それと父親が死んじゃったってことは全然別の話だからね。だからそういう意味で父親は全然死んでないなっていうね、ことが、本当にそう思い込みたいとか思い込もうとか、仏教的に考えるとこうだよねとか、そういう話ではなくて、ただ事実としてそうだっていうことで、事実としてそうだから、だから事実として悲しくはないっていうことなのね。だから今私は本当に自信持ってね、今今日お話ししたことは完全に世間の常識に反するし、ここまではっきりと仏教の先生でも言う人はほとんどあんまいなくて、内間光照老師とか、いう非常に例外を除いてはね、なんだけども多分これは通じるはずです。でこのあと私はこれを、今日が最初の第一歩なので、これから先もっともっと表現を洗練させて、論理を詰めていって、でもう皆さんに分かりやすい形にしていきますけども、今日だいたいラフな、ことだけは言いましたけども、これでも分かるはずです本当に。あ、こうそうだよねっていうね、ところが。はい、じゃあ一応ねここまでにしましょう。はい、だから映画の意味が、ガラリと、今回もって変わりましたね。さらに、もう来ましたので、はい、じゃあ、シグセイガンですね。シグセイガン、非常妙変性ガンド、それを3回繰り返します。修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、仏道無常性